マクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜はラジオ関西の佐々木ディレクターにご登場いただくということで、スタジオの外はラジオ関西関係者がワクワクしながら見守っていますけれども、どんな面白いお話を聞かせていただけるのでしょうか。佐々木ディレクター、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。いやいや、なんか不思議な感じがしますね。
そうですね。
マイクを返して向かい合ってい
つも喋ってもらってる立場やから、
いやいや、そんなそんな、
ちょっとね、めっちゃ意外に緊張しててちゃんと喋れるかなと
本当ですか、いやいや、でもこのマイシネマヒストリーに登場してくださったということは、ね、映画好きということで。
そうですね、めっちゃ好きですね、うん、映画は、まあ、特に洋画の方が好きですけど。
そうですか。こんな映画が好きとかありますか。
やっぱりコメディ、アメリカンコメディと、うん、アメリカのホラースプラッターが特に
コメディの方にしようかな勝手に選ぶ。でも映画ってね、あのマイシネマヒストリーって、まあ、ヒストリー、歴史なので、映画を好きになったきっかけとか、昔見た映画とか、そんな思い出を語られる方も多いんですけど、昔にこう戻った時に、振り返った時に、こんな映画にすごい思い出があるなとか、映画館でこんなの見たなとか、そんなのあります？
あ、でも意外とね、記憶残ってるもんで、
はい、
初めて映画館で見た洋画がそのスーパーマンで、ちょっと5歳の時やったんですわ。大鹿さんね、前ここに登場したと一緒かな。
そうですね、スマスイの大鹿さん ね。もう今多分あの家で、ね、ピクってしますよ
スーパーマン反応してますかね
俺より上手に喋るなと思ってると思いますけど、
立ち見やってね、確か阪急会館がどっかやったと思うんですけど、はい、でも新シーンしか覚えてなくて、ストーリーとか全然覚えてないんですけどね、うん、が最初に見た映画で。
5歳の時。ちなみに男性なので聞いちゃうんですけど、佐々木ディレクターは今おいくつでいらっしゃるんですか。
今42です。
あ、ほぼ同世代ですね。
来月43になります。
あ、5歳の時スーパーマン、立ち見で、立ち見の時代ですよね。
でもちゃんとパンフレット残ってますよ、買って。映画やったら絶対買うんでね、パンフレットは。
あ、今もそうですか。
今もそうですね。
昔はなんかこれが映画を見てきたという証だという ね、電車でもパンフレット持ってるとこれ誇らしくてね、持ち帰ってましたけど、買ってね。あ、じゃあスーパーマンが映画館での最初の映画。
そうですね。
でもそれはシーンごとになんかこうあのシーン覚えてるっていう感じっていうことですけど、こうストーリーからこう思い入れを持ってとか、まあ自ら見に行ったとか。あ、
本格的に見に行ったのがその小学校4年生の時の、ゴーストバスターズがすごい流行って、
はい、
みんな友達も見に行った言うから見に行って。
あ、やっぱ世代一緒やわ。
おもろいないので、そこからネバーエンディングストーリーとか、バックトゥーザフューチャーとか、あの辺が公開されてた時だったんで、はいはい、ずっと見に行き出して。
そうだ、私がだから逆にもうちょっと子供ですね。その本当にだから映画を初めて見に行った時代がその時代です。バックトゥーザフューチャーとかですね。
ちょうどね、塾に通ってて小5小6と、はい、それが三宮やったんですよ。で、阪急で通ってたから、阪急会館の前にこうモニターが置いてあって、予告編とか流れ取ってね。で、塾行く前こう見ながら、次これ見よう、これ見ようみたいなんで、
はい、
要阪急会館に行ったりとか、まあ当時新聞会館とかね、朝日会館とか行ったりとかはしてましたね。は
い
は
いはい、まあ本当にいい時代というか、まあ娯楽のトップというかね、お休みの日にお願い映画連れてって映画見に行こうよというようなところでありましたもんね。夏休みといったら何が来るんやろとかっていうね、ワクワクから始まるような。それ以外なんかこうだんだん大人になってくると、まあ、予告編でこうあれ見ようかなって思うの以外にも自分でこう選んで、
友達ピアとかね、そう見て行きましたね、これおもろそうやなとか、
友達はあれって言ってるけど、俺はこれ行こうみたいなのとかね、ピアも懐かしいな、ね、そう、たくさん乗っている中で、気になる映画の映画館ちょっとね、足伸ばしたりね、
あの映画雑誌ね、ロードショーをずっと買ってて、
ました、うん、
で、まあ、その紹介されてるのを見て行こうかなとか、はい、ネットとかないからそういう雑誌をね、
残ったですよ、
それが情報源で
ねえ。じゃあ結構映画館に映画を見に行かれてました。
結構行ってますね。も
う
中学ぐらいになったらね、もう一人で見に行くようになって。
あ、ちょっとおませですね。
おませで、
私まだでしたね一人で見に 行くようになると、今やった話みたいに、こうなんか見るものとか変わってきました？
でもその時は結構ホラーが好きだったんで、ホラー行ったり。
ごめんなさい、時代的にホラー、どんな作品がありました？
当時80年代半ばから終わりなんで、そのバタリアンとか、狩猟の餌食とかデモンズとか、
エイリアンとかもそれぐらい。
もうちょっと前ですね。
あ、ちょっと前か。
まあ、エイリアン2あたりですかね、その辺から。
エイリアンはホラーなんですか？
いや、あれは SF やと思ってます。
申し訳ない。生まれて初めてあんなに怖いもの見たと思ったのがエイリアンだったんですけど、あれ SF だったんですね。じゃあ結構、まあ、時代も近いですけど、意外に見てた映画が違うかもしれないですよね。
そうですね。
そんな中で、まあ、自分の子を大切にしている昔見た映画とかってあります？
まあ、リアルタイムの映画もあるんですけど、ちょうどその朝日シネマってね、三度目に昔あって、
はい、
そこでちょうどね、僕高校の時にその昔の名画を連続上映みたいなんで、リバイバルでかかったことがあるんですよ。
朝日シネマね、そうですよね。
ほんでちょっと名画も見とかなあかんなと思って、
なんかちょっとわかります。
で回数券買ってね。ほんで毎日のように行って、ね、ローマの休日とか、はい、まあ、ガストとか、はい、ミスターパレード、まあその辺、ウエストサイド物語とか、あの辺ずっと見に行って。
映画館でその名作を見てるっていうのは素敵ですね。
そうですね、やっぱりリアルタイムに見てないんで、映画館でやっぱりビデオよりも劇場で見たいなっていうのが名画もあって、
いや全然違いますよね。
でその中でね、哀愁っていう映画をも入ってて、それが特に感銘を受けてね、未だに好きな映画の中の一本やなっていうのが
あ、そうなんですね。私哀愁と言ったらこう、こうシックなポスターのイメージで、哀愁っていうなんかあの枯れた木のような文字のイメージあるんですけど、
古臭いでしょ、タイトルが。当時なんかね、哀愁とか、まあ、1950年代になったら旅愁とか旅情とか墓情とかね、な漢字2文字の中、古臭い放題がようつけられてるんですけど、多分哀愁はその草分けちゃいますかね、その漢字2文字のそういう、
でヒットした し流れがそうあったのかもしれないですね。哀愁を改めてどんな作品なのかをご紹介いただきます、
ね、これが1940年のアメリカ映画なんですけど、日本で公開されたのは戦後で、昭和24年なんです。で、まあ、主演はあの風と共に去りぬのビビアン・リー
素敵
と、まあ、当時、まあ、人気のあったロバート・テイラーという2枚目俳優なんですけどね、
うん、
でこれ実はそのリメイク映画なんですよ。もともと1930年にあのブロードウェイで上映された舞台やって、
はい、
それが1931年に最初に映画化されてるんです。でもこれソフトが多分されてないんで、僕も見たことないんですけどね、
はい、
でそれで1940年にリメイクされた、これがまあゴスゴッツでヒットしたという映画なんですけど、あの君の名はの元ネタになってる映画なんですよ。
あ、
今のあのアニメちゃいますよ、売れてる、
今公開してる全然全然じゃなくて、
全然じゃなくて、
あのマチコマキとかのね、君の名はですね、はい、
まあ、ストーリーは全然ちゃうんですけど、その箸がキーポイントになってるっていうのが特に、まあ、ネタになってて、
まあ、君の名はといっても非恋というイメージですけど、
そうですね、で戦時中の話で両方とも、
哀愁もやはり非恋なんですか？
非恋ですね。僕ヒレンがね、あのヒレンとかアンハッピーエンドが好きなんですよ。ハッピーエンドの映画嫌いで不幸に終わる方が好きで、
佐々木ディレクター真逆やわ
で、まあ、古典的なベタな恋愛映画やけど、まあ、そうアンハッピーエンドやから特にええなっていうのがあってね、
ちょっと席離れてみて、帰りは違う方向に帰った方がいいかもしれないですね
まあ一人で行く方がいいですね、こう彼女とか行くよりも
ヒレンとか。ヒレン系はそうですね、確かに。でまたその名作をね、回数券を買ってずらっと見た中で、この哀愁に感銘を受けたのはどのあたりになるんですか？
ね、まずなんていうんやろうな、まあ、特にポイントになったのは橋なんですよね、
うん、
これ現代がウォータールーブリッジって言うんですよ、
うんうんうん、
でウォータール橋っていう橋が実際にロンドンのテムズ川にかかってて、
はい、
この橋から始まって橋で終わるっていうシチュエーションになってるんです。
お
で結構まあ橋って石造りのヨーロッパのあんなにちょロマンチックやなっていうのがあって、
うん、
でそこであのあと蛍の光、まあ、別れのワルツってタイトルで挿入曲として使われてるんです、はい、こう要所要所でね。
うーん、
とあとビリケンさんってあるじゃないですか、お守りの、
はいはいはい、
あの新世界通天閣の上にある、
うんうん、
あれ当時、まあ、アメリカの福の神として、まあ、お守りで向こうの人持ってたみたいなんですよね。
そうなんですよね。
このまま3つがキーポイントとして描かれてて、
ビリケンさん出てくるんですか？
ビリケンさん出てくるんですよ。
へ
ー。でね、ストーリーがその1939年の第二次世界大戦中に、うん、まあ、フランスへ出征するっていう中年の陸軍大佐のロイっていう人が、
はい、
まあ、出征する前に車でウォータール駅へ向かう途中に、うん、そのウォータール橋へ寄ってくれって言うんですよ、
はい、
で、まあ、橋で降りてこうふとこってに持ったビリケンさんを見て、こう回想するシーンから始まるんです、
うん、
まあ、20数年前の第一次世界大戦のとこにこう プレイバックして記憶戻って、うんうん、な自分もまだ若い陸軍大尉なんですよ、
はい、
でそこで空襲警報が鳴って避難せなあかんという時に、うん、ビビアン・リー演じるマイラっていうダンサー踊り子がね、
うん、
たまたまそこにおって、
はい、
でまあ一緒に逃げようっていうことになるんですけど、
うん、
そこで逃げる時にカバンバーンと落としちゃうんですよマイラが、
うん、
そこにそのビリケンさんのお守りがこうさりげなく道路に落ちるんですよね、
あコロコロコロ
っとね、でまあそれを拾って地下鉄に逃げて、
はい、
ほんでまあ2人で怖かったな、はい、こうや言ってる時に実は自分も明日出征せなあかんって言うんですよ、
うんうんうん、
まあ、だから最後の夜なんですねそれが、
はい、
だそれやったらっていうのでそのビリケンさんの守りを福の神やからってあげるんですよ、
うん、これを持って行ってと
持って行って、
うんうん、
ほんでそのそこで別れるんですけどその晩にマイラ舞台がある、
はい、
でじゃあ最後の晩やから自分も舞台見に行こうって言ってダンスを見に行くんですよ、
うん、
ほんで見に行った後に食事に誘うんですよね、
はい、
でまあ最後の晩やからこうロマンチックに食事をして、
うん、
で最後ダンスをするんですけどそこでその蛍の光が最後の一曲として流れて、
は
で途中でキャンドルが立ってるんですけど一個一個こう消えていって最後真っ暗の中こう二人でキスをするという、ロマンチックなねこう似合わんようなこと言いますけど、
うんうん、
ほんで出征するかと思いきや延期になったって言うんです出征が2日間延期になったって翌日になったら
猶予ができたわけですね
じゃあ結婚しようっていきなりの展開で
ものすごい、
ね、もうすごいいきなりの展開でね、
うん、
でプロポーズするんですよね結婚しようや言うてんで教会も探して言うんですけど、うん、また予定変更になって翌日にはもうまた出征せなあかんっていうことになる、
ね、運命のいたずらもて遊ばれてる感じです、
まあ、そこがまたこうすれ違いとかうまいこといかへんところで、
うんうんうんうん、
でまあ出征せなあかん結婚式できへんけど、まあ、婚約だけはしよう、
はい、
で婚約をして出征するんですよ、
うん、
ほんでまあ出征してる間にお母さんがそのロイのね、
うん
まあ、ロンドンに来るっていうのでじゃあ一回会おうかってビビアン・リーが会うんですけど、
はい、
でレストランでお母さんこれまで待ってる時に何気なくこう新聞を見てたら、
うん、
戦死者の欄のところに彼の名前が書いてあるんですよひょっとして彼死んだ、
うん、
でも動揺しちゃって、
で
お母さん来て もう上の空 で、
うん、
でそれも言えず、
うん、
でも不審な態度を取っちゃってお母さんも何この子みたいなんで、
うん、
でも席を立っちゃうんですよ、
うんうん、
ほんでも生活苦もあるし彼女はその夜の女に身を落としてしまうんですよね
もうその本当に運命のいたずらでね、
で何年か、まあ、何ヶ月か経った後に、まあ、夜の女としてこう出征した兵士が帰ってくるじゃないですか、
うんうん、
で駅にまあ客を取りに行くんですよ、
はい、
ほんなふっと見たらロイがいるじゃないか、どうしよう自分こんなんなってんのに彼生きてたやん、
うん、
でまあ彼も気づいてあビビアリーおるやんみたいなんでどうしてマイラマイラね
マイラ
どないしとってん元気かみたいなんで、
うんうんうん、
ほんで久しぶりやねでも苦労したなお前みたいなんで、
うん、
でもマイラはほんまのこと言えず、
うん、
いやもう帰ってきたし結婚しよう結婚しようでうちの実家に連れて行くわって言って実家に行くんですよ、
はい、
でお母さんもその事情知らんからもう消息不明になってたからいやお前らどないしてたんみたいな、
うんうんうん、
でも親戚一同集めてダンスパーティーしてお披露目や、
うん、
でダンスしてじゃあここで思い出の一曲踊れやないかで別れのワルツがまた流れてね二、
はい、
人でこう踊るんですよ、
うん、
ほんでまあハッピーになるんですけど一人になった時に前らが両親の呵責にまあ純情ですよね当時は純潔でいやこんな汚れた自分やのにいいんやろかこんなお金持ちのとこ嫁に行ってみたいな、
うん、
でお母さんにだけほんまのことを言うんですよ部屋にいていやお母さん実は自分は
私は
もうそういうことになっちゃったんです、
うん、
ほんでもう部屋に帰ってもうしょんぼりしてるところに何も知らないロイがやってきて、
うん、
あのお守りを君に返すよって二人で結婚するからこの君が持っててもいいじゃないか、
ね、うん、
二人でハッピーになろうってまた戻るんですよ、
うん、
でもどうしよう翌日になったら置き手紙だけして前らは、まあ、詳しい事情は書かずにやっぱり結婚できませんみたいなんで、
うん、
消えちゃうんですよ、
うん、
ほんでロイはどないしたんどないしたんなんでやなんでやってなってで探しまくってるうちにひょっとして夜の女になったんちゃうかいう
あーそうか
で最後はちょっとまあねネタバレになるんで言えないですけれどそこでまたロイがなぜかね
持ってるわけね持ってる本当だ
またその当時に1930年に戻って握ったまま出征していくというところで終わるという、
はあ、大丈夫ネタバレしなくても私
なんとなく分かるような
見るから
見てください僕紹介したらこうね全部女の子泣いてるんです号泣してるんですよこれ見て古い映画でも
へ
ぜひ見てほしい
映画ですね私佐々木ディレクターに泣かされる女になりそうですねぜひともこれを機会に皆さんも名作と言われる映画と今一度出会ってみてはいかがでしょうか。マイシネマヒストリー今夜はラジオ関西の佐々木ディレクターに哀愁についてお伺いしました。佐々木ディレクター来週も登場していただきますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は日線の太田裕子さんをお迎えしました。太田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、太田さん、今夜ご紹介いただけるのは何という作品でしょうか？
はい、今夜紹介させていただくのはジャッキーファーストレディ最後の使命です。
めっちゃ気になってたんですよ。
ですよね。
私あのすごい仲のいいお友達がいるんですけど、
はい、
あのこのジャッキーこの、 あのチラシを見てですね、ナタリー・ポートマン大きくなったなって、なんか親みたいな気持ちで、ね、綺麗に育ったよねという話をしていたのと、
はい、
あとはもうこのジャッキーとケネディがもうナタリー・ポートマンなんだけど、え、ジャッキーっていうもう移り変わってるかのようなビジュアルにすごい驚いていて、映画館で見たいなと思っていたんですけど、改めてこの作品どんな作品か教えていただけますか？
はい、こちらなんですけど、ケネディ大統領のファーストレディであるジャックリン・ケネディに焦点を当てた作品なんです。
はい、
で皆さんあのケネディ暗殺の事件はご存知かと思うんですけども、
そうですね、
その亡くなった後に彼の名前がこう今も名を残しているのは影に彼女の努力があったからだよっていうことが見ていただいたら分かるような作品になってます。
確かにそのケネディ大統領、ジャクリーン・ケネディも含めて、ものすごく世界中の人に今も愛されているというイメージで、だから大統領として素晴らしいことを成し遂げたからこれだけ愛されてるというふうに漠然と思っていますが、実際はそのジャクリーン・ケネディの大きな働きがあったということですか？
そうなんです。そのジャッキーがそもそも亡くなられた、あの旦那さんが亡くなられた後にどんどんこう次の大統領が決まっていくような流れをすぐそばでも見ていて、
はい、
でこのままだとその旦那さんがどれだけ頑張ってきたにもかかわらず流れて、うん、栄光が残らなく、伝説として残らなくなってしまうっていう風に感じたので、
うん、
なのでそのリンカーン大統領が亡くなられた際に、はい、彼のその名前が今もこうずっと名を残しているのはなぜなのかっていうのを考えて、それはしっかりと彼がその素晴らしい人だったっていうことを、
うん、
その葬儀を通じて世にこう残していったからなんだなっていうことに焦点を当てて、
はい、
彼女もその何ですかね、今までの彼の
功績が消えないように、
は
い、
残るようにっていう風に。
え、でも実際にはその、はい、ケネディ大統領が暗殺された時に、うん、ジャクリーン・ケネディはすぐそばにいたわけですよね。
はい、
愛する旦那さん、大統領である前にまず愛する一人の男性、うん、旦那さんが目の前で暗殺されて、その衝撃とか悲しみとか、子供も小さい中で、うん、そこまで考えていくって並大抵のことじゃないですよね。
いや本当に、なんかもし私が彼女の立場だったらって考えたら、まあ、映画を見てもそうですけど、あんな風にはできなかっただろうなっていう風には思うんですけど、彼女は違って、
はい、
その自分が今何をすべきなのか、どうしたら彼のためになるのかっていうのを考えて、
うん、
動いていくので、かなりの衝撃です。
あ、でもその強さっていうのはきっとそれも強さ以上の愛とか優しさがあるから強くなれたんでしょうね。
うん、そうですね。なんか今までの私、まあ、一般世間の皆さんそうだと思うんですけど、うん、ジャッキーって言ったらどうしてもあのファッションアイコンとしての
そう、ね、
お洋服がね、あの普段っていうか何ですかね、ファーストレディの中でも際立っておしゃれで、
はい、うん、
でみんなの脚を浴びてっていったイメージが強いと思うんですけど、
はい、
彼女のその4日間、ね、どう動いたかっていうことで、どれだけ彼女が強くて、その今言ってもらったように優しくて、
うん、
でも実は繊細で弱くてっていうところが垣間見れるので、
うん、
ぜひぜひ見てほしいなと思います。
そのジャクリーンの内面にスポットを当ててそこまで絞り込んだっていうのはすごく興味深いなと思うんですけど、もう一つ興味深いのが今4日間という言葉が出てきましたが、うん、映画で描かれているのは4日間のみということですか？
そうなんです。もうそこにギュッと濃縮しているので、うん、なので暗殺あの射殺事件の後から葬儀までのそこの流れにな ってます。
なんかそうですね、あの内面にスポット当ててるというと、例えば、ケネディと出会ってとか恋をして母になりとかではなく、もう本当に愛する人が亡くなった瞬間から、うん、では葬儀が4日後に行われたっていうことですか？
そうなんです。なんでその何ですか、次の大統領にも世の中の目線が移っていく中で、うん、
はい、
あの葬儀を派手にって言ったらですけど、うん、行って、でホワイトハウス、まあ、彼女はすごくこだわってた場所でもあるので、
はい、
そういったところを整理して、まあ、子供も小さい中で引っ越しをしてっていったことを4日間で整理して全部成し遂げたよっていう、だからまあタイトルにも最後の使命ってあるんですけど、
なるほどね。
でも自分が今何をすべきなのか、もちろん悲しい気持ちに打ちひしがれて過ごす4日間できたかもしれないけれど、そうではなくってちゃんと自分がすべきことを成し遂げて、だから今こうやってケネディ大統領の名前が今もなお残してるんだなっていうのが見てもらったらわかると思います。
そうか、素晴らしい大統領として今も世界中にケネディ大統領が愛されているのは、そのケネディ大統領一番近くで最も愛した女性がその亡くなった後、はい、その愛を示すために悲しみに暮れるだけではなく愛情を持って旦那さんのために、そしてアメリカのために動いた4日間があったからっていうことがこの作品にギュッと凝縮されてると、
はい、で でしかも見ていてすごいのが、うん、ナタリー・ポートマンのやっぱり演技なんですよ、
はい、うん、
演技をしているんだなっていうふうにはもちろん思うんですけど、
はい、
見ているうちに本当になんかジャッキー本人を見ているような錯覚に陥ってしまって、
うん、
でこれは本当に当時の映像なんじゃないかなっていう風な、
いや本当にチラシを皆さんのご覧いただいた方とかは、はい、ちょっと一瞬驚くぐらい、その写真でも驚くぐらいですけど、うん、それが映像になっても、また今回の喋り方とかにも非常にこだわって特訓されたっていうことですよね。
はい、あのまあ、声ねなかなか聞かれたことない方が多いと思うんですけど、うん、まあ、かなりジャッキーはハスキーな声が独特なのと、うん、あとアクセントが、まあ、癖があるって言ったらあれですけど、
はい、
あったので、まあ、彼女はそのどうしたらジャッキーをこう演技できるかっていうことで、そのハスキーボイスであったりとかアクセントであったりとか息遣い、
うん、
一つ一つにこだわって演技されてるんで、まあそこにまあナタリー・ポートマンの凄さ乗り移ってるじゃないですけど見れます。
あ、もうこれはもう映画館でその圧倒的な愛と強さと、その奥にあるなんか可憐な悲しみとかを4日間以上の醍醐味でね体感してみたいなと思います。まあ女性の皆さんはイメージとしてこうファッションを楽しめる映画なのかなと思っている部分もあると思うんですが、もちろんそこも楽しめると思いますが、女性のその内面の愛の深さ、そのあたりもぜひ映画館で体感していただきたいと思います。私もぜひ映画館で見たいなと思うんですが、
はい、
上映はいつからどのあたりの映画館になりますか？
はい、3月31日の金曜日から、兵庫はシネリーブル神戸東方シネマズ西宮 OS さんで上映いたします。
はい、皆さんぜひ映画館に足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は日線の太田裕子さんにジャッキーファーストレディ最後の使命をご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。